ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃のおもの缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃のもの缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームキシリトトールさん、桃さんこんばんは。お久しぶりのメールです。ラジオはちょこちょこ聞いていましたよ。今日は電動歯ブラシの話です。ずっと使い続けていた電動歯ブラシの調子が悪くなってしまったので、新しいものに買い替えるため家電量販店に行きました。最新の電動歯ブラシをいろいろ見て、その進化に驚きと感動。ちょっと高い買い物に迷いましたが、歯は大切にしたいと常日頃から思っているので、思い切って買ってきました。ももさん聞いてください。何がすごいって、今の最新電動歯ブラシはスマホに専用アプリを入れると、今口の中のどの部分を磨いているか、どこを磨き残しているかを瞬時に判断し、スマホの画面に表示してくれるんです。自分では隅々まで磨けている気になっていましたが、意外と磨き残しがたくさんあることも分かり、とてもいいなと思います。目で見てわかりやすいので、歯磨きのモチベーションも上がります。久々に家電を見に行くと、新商品の進化に驚かされますね。また古くなった家電とかも買いに行きたくなってしまいました。キシリトトールさん、お便りありがとうございます。すごいですね。今電動歯ブラシってそんな風になってるんですね。スマホと連動して見ることができて、いやー、どこを今磨いているのか、どこがまだちゃんと磨けていないのかっていうのを表示してくれるんですね。いやでもね、確かに歯医者さん、私もね、定期的にやっぱりちゃんと通って、虫歯があるから行くのではなくて、何ヶ月かごとに必ず行ってっていうのを続けてるんですけど、結構ちゃんと磨いているつもりで、自分では毎日ある程度の時間しっかり磨いているし、隅々までやっているなぁと思っていくんですが、やっぱりこう歯医者さんに見ていただくと、ああこの奥歯の内側のところがちょっと磨き残しがありますねとか、意外なところにちゃんとブラシが届いていなかったりとか、そういう発見って結構あるんですよね。で、自分ではやっぱりちゃんとやってるつもりだからわからなかったりするんですけど、そういうところをしっかりと電動歯ブラシがというか、スマホがというか教えてくれるわけですね。もうちょっとね、詳しく言いますと、なんかその画面の中に歯の一個一個のこう列がね、よく歯医者さんで見るようなその絵が表示されて、で、磨いてる部分がここだよっていうことが分かったり、で、そこがしっかり磨けると色が変わっていったりするんですって。で、磨き足りない部分はパッと見た時にそこは磨き足らないっていうのが色で表示されてわかるから、磨き残しの心配がないんだそうです。結構電動歯ブラシってすごいね、いいって聞きますから、ついそれを使ってるっていうだけで、あ、もう安心だ、絶対上手に磨けてるって思ってしまいがちですけれども、やっぱりそれでもね、正しい位置に当てていないと歯ブラシが上手にできないっていうこともあるでしょうからね。そういう状況をね、ブラッシングしている状況を把握することで、同じ時間でもより質の高い歯磨きができるんだそうですよ。またね、なんか歯磨き終わった後にね、ブラッシングの達成度とか、どのくらいの時間磨きましたよみたいなこともアプリで教えてくれるみたいで、力入れすぎてるとそれもまた教えてくれたりとか、 ブラッシングの傾向の分析とかもしてくれるそうです。いやー、ほんとすごいですね。いや、ちゃんと磨けるっていうことは結果的にね、虫歯の予防になるのはもちろんですけど、歯周病の予防になったりとか、歯って大事ですよね。美味しいものをやっぱり自分の歯でなんかこう心配したり気にしたりしないで、バリバリいろんなもの食べたいなって思いますからね。私も大事にしたいなって思います。なんかそう、多分あのキシリとトールさんがおっしゃってたのは、さっきお話ししたようなね、そういう電動歯ブラシだと思うんですけれども、それ以外にもね、なんかそう、子供たちが楽しく磨けるようにっていうようなスマホを使ってやれるものもあったりして、キャラクターが出てきて、そのキャラクターがいろいろここを磨いてみようとかって教えてくれたりするものを見ながら歯磨きをしたりとか、本当にね、いろんな形に今変わってきてるんだなっていうことをすごく感じました。ぜひあの興味のある方は調べてみてください。電動歯ブラシも本当に種類がたくさんあるし、メーカーによってそれぞれ特色があったり、また価格も違ったりするので、皆さんそれぞれに合った電動歯ブラシを選ぶとすごくいいだろうなと思います。食べるのが大好きな藤谷桃は、やっぱり自分の歯で美味しくご飯をいくつになっても食べられるといいなと思うので、私もちゃんと歯をケアしていきたいなって思います。キシリドトールさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、トーマスとパーシーさん。桃さん、こんばんは。初めてメールします。私は乗り物大好きボーイ2人のママです。小学生の兄はとにかく電車や新幹線が大好き、幼稚園児の弟は働く車に夢中です。そんな子供たちとテレビを見ていた時に、たまたま2人も大好きな救急車やパトカー、消防車の話題が出てきて、私も知らなかった驚きの事実を知ったので、ももさんにもお伝えしますね。緊急車両はそれぞれサイレンの音が違いますよね。救急車はピーポー、パトカーはウー、消防車はカンカンなどなど、今ではすっかり当たり前になっていますが、実は昔はすべて同じウーというサイレンだったんだそうです。なぜ音を変えたかというと、本当は火事ではないのに、パトカーのサイレンを聞いた住民が火事と勘違いしたため、消防署へ問い合わせが殺到したり、消防団に入っている住民が慌てて出動の準備をしてしまったりなどあったので、変えることになったそうです。車好きボーイズのおかげで、我が家には小さな救急車やら消防車やらが家中にあり、私もすっかり詳しくなってしまいました。トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。うちにも乗り物大好きボーイがいます3歳になりましたけど、乗り物全般に大好きで、ミニカーもいっぱいあるし、プラレールもあるし、電車も好き、飛行機も好き、 もう船も好き、何でも乗り物全部好きなんですけど、うちもね、小さな救急車とか消防車みたいなね、ミニカーもいっぱいあるし、あちこちに線路がこうあったり電車が転がってたりするので、母は移動するたびにおっと踏んづけそうになったり、思わず踏んづけてしまって足が痛い思いをしたりとか、結構そんな日常であります。結構私もだから詳しくなったかもしれないなと思うんですが、これ面白い。全然私も知らなかったんです。それぞれの車、その消防車の音とか、救急車の音、パトカーの音っていうのは、サイレンが違うこと、私ももちろん知っていて、外でもね、聞く機会あるじゃないですか。でも元々は一種類だったんですね。それは確かに火事じゃないのに火事だと思ってしまったりとか、そういうトラブルもありそうですよね。で、あとね、先ほどお便りの中にあったことをね、ご紹介しましたけれども、その変わった理由がね、でもそれ以外にもあるそうで、救急車のサイレンは、そう、先ほどお話ししたようにもともとうーだったんですけれども、乗ってる人は具合の悪い人だったりするじゃないですか。で、その具合の悪い人に配慮した音として、うーっていうのは結構こう、なんて言うんだろう、あのちょっと強さがあるというか、もちろんなんか緊急だっていう感じが伝わる音だから、ちょっと心が休まらないっていうところで、ピーポーピーポーの音の方がまだいいんじゃないかっていうことで変わった、そういう人たちのことを配慮して変わったっていう風に聞いたことがありますね。いやー、さらにね、そうそう、あと消防車のサイレンって実は種類があるって皆さんご存知ですか？ううって言った後にカンカンカンカンってなるときは火災出動のサイレン。ただのううだけを言っているときは火災以外の救助、救急支援、警戒などのときにそういった音を鳴らすんだそうです。時々救急車と一緒に消防車が出動することとかもあるじゃないですか。火事ではないような場面でね。そういう時はきっとサイレンの音が火災ではないサイレン鳴らしながら走っていくんじゃないかなと思います。それから、うーを言わずにカンカンだけ言って走る時は、火災出動した消防車が鎮火した後に戻ってくる時のサイレンの音だったりするんだそうです。そんな風にこう使い分けているんですね。あの救急車もそうですよね。こうピーポーピーポーだけでなくて、途中でうーって言ったりするときは、交差点の中にこう入ってくるときとか、より他の車に警戒してくださいね、赤信号だけど救急車は通過しますよとかっていうときにサイレンの音が変わったりとかってしますよね。そんな風にね、いろいろその周りの人に知らせるとか、安全のためにとか、サイレンと一言で言ってもいろいろな種類があるんだなぁということを知りました。私も知らなかったことばっかりでした。トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、もかさん。ももさん、こんばんは。もうすぐ大学の学園祭があります。うちの大学は毎年学園祭にすごく力を入れていて、本来ならば今年も盛大に開催されるはずだったんですが、このような状況で通常通りの学園祭をやることが難しくなってしまい、とても残念です。ですが中止というわけではなく、今年は初のオンライン開催となりました。初めてのことばかりで、本当にちゃんとできるんだろうかと不安ですが、みんなで大慌てで準備を進めているところです。パソコン関係が苦手だった私も必要に迫られ、いつの間にかかなり使いこなせるようになってきました。追い込まれればやれるもんですね。かっこ笑う。私は3年なので過去の学園祭を経験していますが、今年入学した1年生にとってはますますわからないことだらけだと思います。遠くから上京するはずだった1年生の中には、まだほとんど大学に行けていない子もいるそうで、大変ですよね。今年は何をやるにも慣れないことばかりで、先生はさらに大変だと思いますが、こんな時だからこそ 記憶に残る学園祭になるよう頑張ります。マカさん、お便りありがとうございます。そうみたいですね。今年は大学の学園祭もオンラインで開催するというところが結構多いというのを私もテレビで見ました。いやー、みんなにとって初めてのことだから、本当それはもう学生さんもちろん先生たちも大変だろうなって思います。学園祭ってその学校の学生さんにとってすごく大切なね行事であることはもちろんですけれども、結構受験生にとってもすごく大事なもので、これからどの学校を選ぼうとか、本当にこの学校にしようかなって迷っていたりするときに、やはりその固い説明会みたいなところではわからないような空気っていうのかな、先輩とか学校の雰囲気みたいなものを知れる貴重な機会だったりするじゃないですか。楽しいのはもちろんだけれども、楽しいだけじゃなくて、やっぱりああこの学校にしようとか、何か所か行って、ああこの雰囲気のが自分に合ってるかもなとか、そういうことを知れるね大事な機会だと思うので、この次受験するっていう皆さんにとっても、ああきついな、本当は行きたいのになって思ってる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。それでもね、こうオンラインででも開催できるっていうだけでもね、ありがたいことですよね。中止になっている大学もね結構あるというふうに聞きましたからね。私はね、学園祭の思い出というか、こう覚えてることは、前にもね桃花でお話ししたこともあったかと思うんですけれども、高校生の時の学園祭がやっぱりなんかすごく印象に残っていて、カフェなのかな、軽食みたいなものを出すところだったのかな、なんかそういうお店をやった記憶があります。で、なんか可愛いエプロンを選んでつけて、でいろんなね、手に何持ってたかな、フランクフルトだったかな、何個を持ちながらお友達とキャッキャキャッキャ撮っていた写真がねたくさん残っていて、そう、そこでそれをやっていたんだろうなというのは写真を見ればわかるんですけれども、なんかこうポーズを撮って遊んでる写真しか残っていないので、果たして本当にちゃんとそこでお店屋さんをできていたのかっていうのがもう覚えていなくて、まあでもすごく楽しそうな写真がいっぱい残っていたりとか、あとはあのなんだろう、出し物じゃないですけどイベントみたいな形で歌を歌ったりダンスを踊ったりっていうのもすごく楽しかったなっていう記憶があります。で、思い返してみるとね、音大の付属の高校だったので、ほとんどの子がやはりクラシックの音楽大好きで、もう毎日それぞれ楽器はねいろいろ違ったり、歌をやってる子もいたりとかしましたけど、基本みんなクラシックにどっぷり使っている子たちがいっぱいいる中で、もちろんピアノはやってましたけれども、私はすごくヒップホップの音楽とかも大好きで、ひたすらダンスの練習をしていたので、うちの両親はどう思っていたんだろうなーなんて思いつつも、でもね、思い返してみても、そんなにダンスばっかりやらないでピアノの練習しなさいって怒られた記憶がほとんどなくて、だからまあ好きなことを自由にやらせてくれてたんだろうなって思います。そんな両親が学園祭の私のダンスを見に来てくれてたなっていうのをすごく覚えていて、もっとピアノ練習しなさいって思ってたのかもしれないけれども、でもまあね、信じて自由にこうやらせてくれた家族に感謝だなって思いますけどね。まあ、あとはそうね、学園祭自分のところにお客さんが来てくれたり、反対に私がどこかの学園祭に遊びに行ったりとかも結構いっぱいしてたような気がします。特に高校の頃とか、お友達の学校の学園祭に遊びに行ったりとか、あとはその自分の学校でも、うちはその音大付属の高校だったので女の子がほとんどなので、付き合っている彼は結構違う学校の子っていう子がほとんどだから、誰々ちゃんの彼が来てるよ学園祭にみたいな、どの人どの人、あの人なんだみたいな感じで、そう、誰か来たりするとキャーキャーしたりとか、反対にその付き合ってる彼の高校とかに遊びに行って、学園祭遊びに行って、こんなところで勉強してるんだとか、こんな友達がいるんだとかって楽しんだりとかしたような記憶もありますよね。学園祭で再会があったりとか、またまた出会いのきっかけになったりとか、そういう恋愛もね、いろいろ 学園祭ってあったりするだろうななんて思うと、ちょっと青春だったななんて思っちゃいます。まあね、そうオンラインの学園祭ってやはりリアルな学園祭、実際にその学校に行ける学園祭にはなかなか届かない部分もあると思うんですけれども、でもそれだけより多くの人に見てもらうこともできるじゃないですか。遠くに住んでる人だって見ることができるし、また結構学園祭って日にちが重なることが多くて、そうするとこっちの学校に行ったらこっちの学校の学園祭は行けないとかってことも出てきちゃったりするのが、オンラインだと本当に自由に何箇所もの学校をね見て学園祭を楽しむってこともできると思うので、いい部分もきっとあると思うのでね、それぞれがこう思い出に残るような大事な学園祭になるといいなと思います。またね、今後ね普通の学園祭ができるようになっても両方のいいとこ取りとかもできたらいいですよね。オンラインならではのできること、実際の学園祭ならではのできることとかって、そういう形で新しいようなね学園祭ができていくかもしれないですからね。そのきっかけにもなるかもしれないですね。もかさん、お便りありがとうございます。準備頑張ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー、聴いてください。
太陽のメロディー、風のハーモニー、奏でる Sweet Morning、特別じゃない今日が愛しい I see through the sky、 カーテン越しに差し込む柔らかい光に一日始まりの挨拶、キラキラ太陽、おはよう Precious Day、 どんな素敵なことが待っているだろう、今日の Happy Thing 探しに行こう。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカモミールさん。桃さん、こんばんは。秋分の日が来るといよいよ秋だなぁと思います。そして秋といえばやっぱり美味しいものですよね。秋の味覚はほんとたまりません。夫の大好きな秋の味覚はサンマ。子供の頃はお肉の方が好きで食卓に上っても嬉しくなかったそうですが、大人になったらサンマの美味しさが分かり、今となってはたまらないそうです。一方、私の大好きな秋の味覚はかぼちゃ。煮ても焼いてもスープにしてもサラダにしても、ほのかな甘みがとても美味しくて、いくらでも食べられちゃいます。ももさんは秋の味覚何が好きですか？桃缶らしく、かっこ悪い美味しいものトークをぜひ聞かせてください。カモミールさん、お便りありがとうございます。そうですね、秋がやってきましたね。秋といえば美味しいもの。いやー、秋の味覚の話は毎年この時期に桃缶でもしているような気がします。美味しいものばっかりで選べないですね、何が好きってね。ご主人はサンマがお好きということで、サンマは絶対食べたくなりますよね、この季節が来るとね。私も大好きなんですけれども、サンマは結構骨がいっぱいあるじゃないですか。なので私も大好きだし、子供たちもね結構お魚焼いたの好きで、こうシンプルな何かの味付けがされているお魚というよりも、本当にお塩だけで食べたりお醤油だけで食べるような焼き魚、結構みんな好きなんですけれども、やっぱり骨が刺さってはいけないので、もうひたすら骨探し、みんなが食べる前に母が全部身をほぐして骨ないかなないかなって探してから食べさせるみたいな感じなので、いつも冷え冷えに冷めていて、そうそう、ほぐして食べさせられる状態にしてからやっと私も食べようかなってなるので、 焼きたてで出したはずのサンマがすっごく冷たくなって、ああ残念みたいな思うよね、ここ最近はしてるんですけど、まあでもそれでもねやっぱり食べたいなと思いますよね。そしてカモミールさんはかぼちゃがお好きということで、私もかぼちゃ大好きです。いろんな食べ方がねかぼちゃもありますけれども、一番いっぱい作るのはやっぱりスープかな。これもまた子供たちが大好きで、かぼちゃのスープもコーンスープも子供たち大好きなんですけれども、特にかぼちゃスープの方がねコーンスープよりももっと楽に作れちゃうし美味しいんですよね。美味しい時期のかぼちゃは本当になんか余計なもの何もいらない、もうそのもので塩コショウでちょっと味を整えるだけでもごちそうだなと思うぐらい美味しいスープができたりしますよね。そういいですね。他には何があるかな、ぶどうとか柿とかフルーツもいろいろありますね。ぶどうはね今年ね初めてジャムを作って、あのこの間ねブルーベリージャムが美味しかったって話をももかんでしましたけれども、そうあの巨峰のジャムもね作ったら結構美味しくて、ジャムってほら定番だとイチゴとかオレンジのマーマレードとかそういうものが多いじゃないですか、ブルーベリーとかね。意外とねブドウジャムってそんなに売ってなくて、あのもちろん専門店とかに行けば売ってるんですけど、どこでもブドウジャムって手に入るものでもなかったりするじゃないですか。だからちょっとどうなのかな、お家で作って美味しくできるのかなと思ったんですが、なかなかいい感じで、そうだから巨峰そのものがあんまり味がねその思ったほど美味しくなかったのを買っちゃったななんていう時は本当にジャムおすすめだなって思いました。そうだからブドウそのものでも今年いっぱい食べてますけれども、ブドウのジャムも美味しかったし、あとはさつまいもとか栗とかもいいですね、食べたいですね。さつまいももシンプルにあの焼き芋みたいにうちではトースターで焼いてみんな食べるのが大好きですね。栗もいいな、食べたいな。あとねこう意外なところで秋の美味しいものって結構新米っていう方もいたりするじゃないですか。美味しいそのサンマとかそういうおかずと一緒に、やっぱりせっかくだったらお米も美味しいのが食べたいから新米をね上手に炊いて、いやーごちそうだなと思います。食べたくなっちゃいますね。まさにこれからですからね、秋の美味しいもの、カモミールさんぜひ楽しんでください。そして桃缶を聞いてくださっている皆さんもぜひ秋の味覚楽しんでくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。桃スガーデン。このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。このコーナーにお便りいただいています。ご紹介しますね。ラジオネーム旅ガラスの平さん、ももさんお久しぶりです。旅大好きお兄さんの平さんです。私の旅日記をラジオでご紹介いただき感謝しています。文章を書くのは苦手で、前回の滋賀県の旅も何度書き直しましたか。旅で見てきた感動を文章にして伝えるのは難しい。感動したり、興味を持ったことの半分も伝えられません。日頃文章を書くことはあまりありませんので、時間がかかりました。でもめげずに、今回も挑戦です。今回は信州の旅です。秋の季節になり、家で友人と話していて、秋といえばブドウ、少し遅いけど桃もあるよね、よし信州にドライブしようと先日友人と二人で行ってきました。車で中央道を走り、右に競馬場、左にビール工場などと歌いながら約1時間、勝沼インターを降りてブドウ畑を探しながらドライブしました。目指すは何と言ってもシャインマスカットをたくさん食べたいとキョロキョロ。でも周りは50メートルおきにブドウ畑だらけ。探すまでもなく適当なブドウ農園に飛び込みました。写真を見てください。 ぶどう棚にたわわになったシャインマスカットちゃん。もう感動して言葉もありません。どの店も初めに体温測定と消毒を徹底しているとのことで、安心してぶどう狩りを楽しめます。お店の用意したワゴン車に乗り換え、ぶどう畑に案内されます。5分くらいでぶどう棚につき、シャインマスカットちゃんたちとご対面。一人二房好きな大きさのものをぶどう棚から切ります。ハサミとカゴをもらい、さあお好きな房を自分で切ってくださいと言われましたが、目の前に広がるぶどうの房に圧倒されてしまいます。気を取り直してぶどうの房に手をかけますが、横でおじさんが、そんな小さい房じゃなく、こっちの大きな房にしなさいと言われ、よく見ると、粒の大きさにはかなり差があります。興奮して周りを見ていないんですね。大笑いです。おじさんの指導のもと、たわわに実ったエメラルド色の大粒の房をゲット。おじさんありがとう。友人も大きな房を手に入れ大満足です。ワゴン車でお店に戻り、冷えたぶどうを何種類か美味しくいただき、最高に満足なひとときでした。今回の目的は半ば達成しましたが、せっかく信州まで来て、昼食は高原の見晴らしの良い場所でのんびりと美味しいものを食べたいねとガイドブックを探します。盆地を緩やかに登り、ぶどう畑を見ながら約30分くらいで笛吹川フルーツ公園に到着。この日は天気も良く、高台に来ると目の前にぶどう畑、遠くに山々が連なり、ずっと奥には富士山も見えます。新日本三大夜景のスポットになっているそうで、夜景も素晴らしいんだろうなぁと話していました。さあ、次回もお楽しみに。まだまだ美味しいものがたくさんあります。旅ガラスの平さん、お便りありがとうございます。あいつもそんな風に丁寧にお便りを作ってくださっているんですね。ありがとうございます。なかなか伝えるのは難しいって書いてありましたけれども、すごい一緒にもうぶどう狩りに行ったような気分で読ませていただきました。ストーリーになってこうお話が展開していくので、なんか私も一緒にシャインマスカットに手を伸ばしているような気持ちになりましたよ。ありがとうございます。私もシャインマスカットも大好きなんですよ。さっきね、巨峰の話をしましたけど、うち娘は巨峰が大好きで、で、私はどっちも好きだけれども、マスカットの香りはたまらなく好きで、そう、だからね、どっちもいいなぁと思って、ぶどう狩り今年はいけなかったので、羨ましいです。ちょっと高級ですよね。スーパーで買ってくるとしても、シャインマスカットって結構なね、金額なので、思わずちゃん付けしたいぐらい、シャインマスカットなんて呼び捨てにしちゃいけないんじゃないかと思うぐらい、ね、ちょっと高級なブドウだなという印象ですけれども、いいですよね。ブドウ狩り楽しいですね。来年も行けるといいな。去年はね、行ったんですけど、今年は行けなかったので、来年行けたらいいな、なんてちょっと思いました。まだまだ続きがあるそうなので、楽しみにお待ちしています。旅ガラスの平さん、お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション、聴いてください。
僕
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で消防車とか救急車、それからパトカーとかのサイレンの話が出てきたじゃないですか。そう、私も初めて聞くことだったんですけれども、サイレンの話ではなくてね、パトカーの色の話なんですけど、パトカーって白と黒、もうすっかり定番になって私たちにとっては当たり前の配色ですけれども、昭和25年に誕生したパトカーは白一色だったんだそうです。で、当時ね、舗装されていない道路もまだ多かったので、泥の跳ね返りとか車体の汚れがひどくて、白一色っていうのは廃止されてしまったんだそうです。そこから下半分が黒になることで汚れを目立ちにくくするっていう風になって色が変わったんだそうですよ。あとはそう、その当時アメリカのパトカーも参考にされたなんていう風に書いてありました。昭和30年頃に白黒のパトカーになったんだそうですよ。ねえ、そうだったんですね。いや、真っ白のパトカーが走っていてもパトカーってちょっとなんかもう思わないような、気づかないような気がしてしまいますけれども、そのくらいもう今となってはね、白と黒イコールパトカーっていうイメージだったりしますよね。ちなみにね、パトカーもスピード違反や駐車禁止で取り締まられることがあるんだそうです。パトカーが他のパトカーを取り締まるみたいなことがね、過去にあったんだそうですよ。なのでパトカーといえども、いくらでもスピードを出していいわけでもないし、どこに止めてもいいというわけではないんだそうですね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと 藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com momokan@藤谷桃.com こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。